県第42編指揮者のため蔵人のマスキー鹿が谷川の流れを慕い歩むように神よ私の魂はあなたを慕い歩みます。私の魂は神を生ける神を求めて乾いています。いつになれば私は行って神の御前に出られるのでしょうか。昼も夜も私の涙が私の食べ物でした。お前の神はどこにいるのかと人が絶えず私に言う間、私は自分の内で思い起こし私の魂をそぎ出しています。私が祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げてあの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいった。我が魂よ、なぜお前は乱れているのか。私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなお神を褒めたたえ、御顔の救いよ。私の神よ、私の魂は私のうちで乱れています。すでにね、私はヨルダンとヘルモンの地からまたミツアルの山からあなたを思い起こします。あなたの大滝の轟きに地が淵を呼び起こし、あなたの波、あなたの大波は皆私の目を越えていきました。昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が私と共にあります。私の命なる神への思いが、私は我が岩をなる神に申し上げます。なぜあなたは私をお忘れになったのですか。なぜ私は敵の虐げに嘆いて歩き回るのですか。私に敵対する者たちは私の骨を砕くほどに私をそしり、絶えず私に言っています。お前の神はどこにいるのか。我が魂よ、なぜお前は乱れているのか。なぜ私のうちで思い乱れているのか。神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえ、私の救い、私の神。天のお父様、こういう改めて御言葉に願いを寄せましたありがとうございます。あなたが導いてくださいます。イエスの名前をお祈りいたします。お祈りありがとうございました。天の娘の奉仕を守られまして、集いへの絶望、集い得ない中での希望というテーマを掲げました。私たちは共に礼拝に集えない経験をいたしました。世界中でこのような試練にあったことは初めてだと思います。集えるのが当たり前でだと考えていましたが、実はそうでなかったことを覚えて、礼拝の尊さを確かめ、また集えない時にも待ち望みたく願っております。この試練は集いたくとも集えない試練の中にあったコラリト、つまりデビリトの賛美奉仕者が続いた歌です。第一に、礼拝を恋い焦がれる思いを覚えたいと思います。印象深くこの詩は始まっています。鹿が谷川の流れを慕い歩むように、神を私の魂はあなたを慕い歩む。どうも鹿というと日本鹿を思い出しますけども、イスラエルの気候は日本ほど水が豊かでありません。アフリカの砂漠のドキュメントなどを見ていても観 時は水が溢れていますけれども、乾季ですと動物たちも水を求めてさまよいます。先日あったと思われた水場にも、そこが枯れて水がないということを動物たちも経験します。谷川の流れを下へ流れるように、水を求めてさまよう鹿のように、死を乾いた心で下へ流れますと記者は一致します。礼拝に見れないことがどれほど魂に渇きを覚えさせるのか、デビットですから、まあ、礼拝に集うのが当たり前、賛美奉仕者は、当然礼拝を捧げる場所でも良い場所にいますので、それが当たり前と思っていたこの詩の記者は、試練にあってそれが当たり前のことでなかったこと、今更ながらに思い起こしています。いつになれば死の前に出られるのでしょうか。昼も夜も嘆いたと思います。3節そして10節には神様を信じない方たちが、お前の神はどこにあるのかとふざけたと記されています。旧説には敵の死んだ目にあったと記されています。当たり前のように集っていたかつての時と比べて今の現状を嘆きます。4節を簡単にいたします。私は自分の内で思い起こし、私の魂をそぎ出しています。私が祭りを祝う群衆とともに喜びと感謝の声を上げて、あの群れと一緒に神の家へとゆっくり歩んでいたことなのに、それは幸いな時でした。しかし今は神殿から遠く離れて集うことはできません。奉仕することはできない状況でした。過去を思い起こし、それを理解して懐かしむと、私たちは悲しくなります。今もまた主が共におられ、また一切のことを最善へと導いてくださること、耐えられない視点に合わせられないことを覚えてみましょう。有名なロマ書の8章28節、第一コリント10章13節を覚えてみましょう。7節を見ますと、この試験が地の許し、また死から来たことを記者は知っていました。大滝の轟き、波、大波、それがあなたのとついています。神様が波のように自分の上を越えていった、そして私は巻き込まれて遠く離されてしまった、そのように死によって、また死の許しにあって、今自分が礼拝の場所に沿えないでいること、遠く離されていることを 望的な状況、また絶望している中でも主の恵みが豊かであったと記しています。昼には主が恵みをくださり、夜には主の歌が共にあります。絶望の中でも主の恵みは変わっていません。詩篇の121:3-4を読みしましょう。主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。見よ、イスラエルを守る方はまどろむこともなく眠ることもない。神様には休みがありません。絶えず私たちを守り導いておられます。詩篇42に戻っていただきますか。主は見放さず共におられました。そして主の歌が共になりました。じゃあどれくらいの人数でいたか分かりませんけど、主が授けてくださった歌がありました。そして賛美するときに主が共にありました。そしてそこに祈りが生まれていました。記者は言います。私の命なる神への祈りだ。私の命、神への祈りだと記者は歌いました。神が生かしてくださることが変わらない。神の恵みが豊かにどこにあってもあると祈る中で、神の臨在を記者は覚えることができました。生きることはキリストですとパウロは証しいたしました。試練の中で私たちは主が共におられることを思い起こすことができます。あえてネット礼拝する必要はないんですけども、でも帰って落ち着いて御言葉を聞けたということを聞いて驚きました。こうしてこれまで当たり前のように共に集い共に奉仕していた時を離れて、この詩篇記者は神様ご自身を覚えることを覚えたのです。そして絶望する中でなお自分に語りかけて信仰を励ますことを学びました。42:5-11にほぼ同じ言葉が記されています。我が魂のなぜお前はうなられているのか、私はなおも神を褒めたたえと誰が聞いていなくても宣言することができました。神様は礼拝を恋い焦がれるときに豊かな恵みを与えてくださいました。私たちが受けたこの共に集えない試練の思いより交われない試練の、神様はこの思いをそれを通して呼び覚まそうとしておられる恵みだ。 2番目に覚えたいことは、どんな時でも主にあって満ち足りることができることです。共に礼拝を捧げられなかったもう一人の聖徒パウロのことを考えました。フィリピの手紙の第1章です。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私はこう祈っています。あなた方の愛が知恵とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように、こうしてあなた方がキリストの日に備えて、純真で非難されるところのないものとなり、キリストイエスによって与えられる義の身に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。これは詩編の42編の記者とは違い、ここには嘆きが記されていません。むしろ喜びに満ちています。それは詩編の中で主が満ち足らせてくださった。自分のことを歌う詩編と、また苦しんでいる教会を励ます手紙とスタンスが違うかと思います。パウロは喜びの手紙を迫害の詩編の中でどうか書き送りました。フィリピ書の4章11節から13節、4章13節から、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っています。満ち足りることにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもありとあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。彼は試練を通して慰めをいただき、自分の受けた試練が試練にある他の兄弟姉妹に慰めを与える神であることを学びました。試練を通して私たちは慰めること、力慰めをいただいて慰めることを学ぶことができます。また、パウロは一人ではありませんでした。手紙を記したときに共に同路者がいたことをパウロは明かしています。フィリピ書では、マナベシのテモテがそばにいました。また、絶筆の第二テモテではルカが共にいました。もちろんパウロが一人でいた時のこともありました。 けがえのない兄弟姉妹、また同路者たちとの交わりがありました。そして彼らのことを覚えるにつけ、希望にあふれていたんです。私たちも共にいることができなくても、多くの兄弟姉妹が時を合わせて礼拝しておられ、また祈っておられることを覚えることができたのではないでしょうか。つらい時でも私たちは一人でいないことを思いましょう。そして主が共におられることを覚えて、主にあって打ち立たせていただきましょう。最後に覚えたいことは、この主によって結びついていることの幸いです。私たちにとって大切なのは救われていることです。救いをいただくことによって、やがて主と会います。主にある巨大姉妹と天で一同に会することができます。パウロはフィリピ書の1章の23節で、途中から読み出します。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのですと証しています。今孤独であっても、主が迎えてくださることを覚えて励ましとしましょう。そして今できる最善を尽くして主に仕えましょう。今日この日を最高の日としてお捧げするんです。ある説教者がこれが最後の奉仕だという思いで準備して語っていると明かししました。最善を尽くしたつもりでも、反省すべきこと、それがたくさんあるでしょう。しかしこれが最後かもしれないと考えて最善のものを捧げましょう。多くは今日十分にあります。目の前の奉仕に集中しましょう。明日のことは分かりませんか。今日も再現を捧げていきましょう。イエス様はこうおっしゃいました。マタイ6章34節、ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。苦労はその日その日に十分あります。そして祭奠をされる中で、私たちは晩年の備えができます。巨大姉妹の年を得られた時の様子を見ますと、晩年に最後まで ように思います。うちで伏せているか入院しているか施設に入ってということが多くあります。そのために送迎や訪問による集会やフォロー、手紙、メール、ネットの礼拝など今新たな方法が与えられています。この働きにこれからも関わっていけたらと思います。そして晩年には自分で御言葉を読めない、また自分でメッセージが聞こえにくい時が来るでしょう。年配の九代姉妹を見るとそれもかなり聞こえにくいことです。そのために今御言葉や賛美を暗唱して蓄えられた感謝です。言葉を常に唱え、思い起こし、実践し、思い巡らすことで心に刻まれて、見て読むことができなくても安心し、そして声に出せなくても心で紡ぐことができます。それは日々の信仰生活で礼拝や御言葉に親しむ中で培われていきます。私たちはこの地上であと何回礼拝を捧げ御言葉を読みまた奉仕できるでしょうか。主を求める熱心、新鮮な感動を忘れずに刻んでいきましょう。この試練はいつ酔えなくなるかということが起こりうることを私たちに教えてくれました。指折り数えて主の日を守り、また御言葉に向かっていきましょう。試練の第1編の1節から3節を読んでみます。詩編第1編1節から3節。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。